こんにちは、先ほどご承諾いただきましたですね、藤枝税務署の、法人一部門の統括官をしております、中川と言います、前回受講していただいた方はですね、きっと覚えていただいていると思いますけども、津川雅彦と一字違いの中川雅彦でございます。で、皆さんですね、先日のですね、台風いかがだったでしょうか。いろんなところでですね、被害が出ているっていうのを聞いておりますが、実はですね、私もですね、私事なんですけども、静岡の方でですね、公務員宿舎の方に入っておりまして、えらい雨が降った後にですね、私の入っている部屋のベランダを見てみるとですね、卵の殻みたいなものがやたら落ちていると。なんだこれだと思ってですね、よく見てみると、建物のですね、外壁が剥がれて、それが卵の殻みたいにですね、散らばってたっていうのがですね、こんなこともあるんだっていうようなところでですね、思いました。で、本当に宿舎の方はですね、ボロいっていうのが現状でございます。で、それ以前ですね、私7月にこちらに来てですね、8月、9月までの間にですね、4回ほど私の部屋のですね、天井から2階なんですけど、水が漏れてまいりました。で、それがあったのでですね、今回もですね、水漏れがするんじゃないかなというところでですね、非常に危惧したんですけども、結果はですね、雨漏りはありませんでした。よくよくですね、調べていくとですね、上の階の方の、エアコンの室外機、これが、水が垂れ流しになってたがためにですね、部屋の中に入ってきてしまったというですね、そんなボロいところに住んでおります。で、そんなところに住んでるんですけども、今日はですね、また前回と同様ですね、皆さんと、少しずつ考えながらですね、ケーススタディって形でですね、進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、前回も言ったんですけども、この設問についてですね、私どもの若い職員に、ちょっと考えてみろとやらせるとですね、少し頭をひねる部分もございますので、皆さん、気楽にですね、考えていただいて、どんなことかなと思っていただければと思います。で、今日はですね、消費税と、源泉所得税から、飲酒税というものをですね、やっていきたいと思いますが、またですね、ちょっとお時間とってですね、皆さんにですね、早速、設問を解いていただきたいと思います。で、最初に消費税のところをやっていただきたいんですけども、そこ、大体10分を目安に、やってください。で、皆さんがですね、多分早く終わられるので、ちょっと詳しくですね、解説したいと思いますので、よろしくお願いします。では、消費税の方を始めてみてください。それではですね、10分ぐらい経ちましたのでですね、解説の方をですね、始めていきたいと思います。で、まず最初の問題の1番なんですけども、通勤手当は課税取引になりますが、通勤手当のうち給与課税する金額がある場合も課税取引で良いでしょうかという問題ですが、これについてはですね、給与っていうのはですね、課税取引にならないっていうところはですね、皆さんご存知だと思いますので、そこでちょっと、悩むところかなと思います。で、答えはですね、課税取引ということで、丸になります。で、これについてはですね、消費税法のですね、基本通達 11-2 の2というのがございまして、そこで、事業者の方がですね、通勤者である方に支給する通勤手当のうちですね、通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用、または交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れにかかる支払い対価に該当するというですね、規定がございます。これはですね、その通勤者の方にですね、通常必要であると認められる部分の金額がですね、事業者の方のですね、業務上の必要に基づく支出の実費弁償であるということでですね、事業者が課税仕入れに該当する定期券等を購入して通勤者に交付するものと同じであるというところでですね、通勤手当の支給は課税仕入れにかかる 支払い対価に該当するということをですね、明らかにしている通達でございます。で、まあ、所得税法についてはですね、施行令でですね、第20条の2、非課税とされる通勤手当に規定するですね、非課税金額を超えているかどうかというところをですね、問うというのがですね、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額かどうかというところになります。で、その一部がですね、給与に該当する場合であってもですね、先ほども申し上げた通りですね、消費税法上の取り扱いにおいてはですね、その通勤に通常必要であると認められるものである場合に限って、課税仕入れにかかる支払い対価に該当するということになります。で、次にですね、2番目のですね、中古の建物を購入する際、未定価分の固定資産税相当額を支払う場合、固定資産相当額は消費税の対象になるのかならないのかという設問でございます。で、これについてはですね、固定資産税と考えるとですね、それについては、消費税の対象にならないというですね、ふうに考えられるとは思うんですが、実はですね、そこはですね、消費税のですね、ところというかですね、基本通達でいきますとですね、10の1の6というのがあるんですけども、その10の1の6でですね、未定価分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未定価分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるものであるという記載がございます。当該って出てきてですね、ちょっとややこしいんですけども、これはですね、固定資産税っていうのはですね、その課税期間、課税期日におけるですね、所有者に対して課する税ということでですね、建物等の譲り受け者はですね、固定資産税等の未定価期間に対応する金額をですね、税として課税権者であるですね、地方公共団体に対して支払っているものではないというところでですね、未定価分についてですね、固定資産税の負担なしに所有または使用することができる建物等の購入代金の一部として支払うものと言えるというところですね、地方公共団体の方にですね、実際に納められているのはもうすでに、元々の持ち主の方がですね、納められてそこは完了しているというところで、その未定価分は、負担することにはなるんですけども、税ではないというですね、取得にかかる費用というところで、この部分をですね、捉える形になります。ですので、答えはですね、対象になる×ということになります。で、続きまして、問3でございますが、問3はですね、法人が所有する時価100万円のゴルフ会員券を役員に贈与した場合、代金をもらっていないので消費税の対象にはならないかという設問でございます。で、ここはですね、金銭のやり取りがないというところがですね、頭をひねる部分かなと思いますが、答えとしてはですね、×のですね、消費税の対象になるということでございます。で、これは法人がですね、役員に対して贈与した場合、時価にして譲渡したとみなされるというところがですね、ポイントになってきます。で、それはですね、消費税の本法のですね、4条4項の2にですね、規定されておりますが、そこの内容はですね、法人が資産をその役員に対して贈与した場合における、当該贈与についてはですね、 国内において事業者が行った資産の譲渡等というところでですね、消費税を課するというところが、規定されております。で、ここをですね、紐解いていくとですね、同じく消費税法上の28条2項の2号にですね、規定されているんですけども、当該贈与の時における当該贈与をした資産の価格に相当する金額が、消費税のですね、対象としてですね、計算していただくことになるというですね、規定になります。で、その対価の額っていうのはですね、その譲渡の時におけるですね、資産のですね、時価を計算していただく必要があるということでございます。続きまして、問4ですね。自社ビル着工にあたり、神主に玉口料を支払いました。この玉口料は課税の対象にならないかどうかということでございます。で、こちらについてはですね、答えとしては課税にならないということで丸です。で、これはですね、この解説にも書いてあるようにですね、神主に支払う玉口料は希釈金であってですね、耐火性のある資産の譲渡等に該当しないという取り扱いになります。で、宗教活動に伴う実質的な希釈金と認識されるものであるというところがですね、そこで耐火性があるものではないというですね、捉え方になるものです。続きまして、問い5ですね。課税売上が100億円、非課税売上が3億円の場合、仕入れ税額控除の計算は課税仕入れ全額を仕入れ税額控除することができるかどうかという設問です。で、答えとしてはですね、全額をですね、仕入れ税額控除することができないということで×になります。で、これはですね、平成23年6月のですね、消費税法の一部改正によって、この平成24年4月1日以降にですね、開始する事業年度から課税売上が5億円を超える場合、仕入れ税額控除の計算は個別対応方式か一括仕入れ配分方式のいずれかで計算することになったというところでですね、答えとしては×になるわけです。で、こちらについてはですね、消費税法30条の2項でですね、課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、または当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れにかかる消費税額および、同項に規定する保税地域から引き取りにかかるですね、課税貨物につき課された、または課されるべき消費税額の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める方式により計算した金額とするというところでですね、先ほど申し上げた通りですね、個別対応方式か一括仕入れ配分方式のいずれかで計算していただいた金額でですね、仕入れ税額控除をしていただくということになります。で、次は問6でございますが、問6はですね、社内の提案報奨金制度において業務上有益な発明考案または創作をした者が、その発明考案または創作にかかる特許等を使用者に承継させた場合には、その発明等をした社員に報奨金を交付している。この報奨金は課税仕入れかどうかというところです。で、答えとしてはですね、これは、課税仕入れに の対象となるという丸ということで言います。で、社員等に対する報奨金のうちですね、次に掲げる金銭については課税指令に該当しますというところで、この解説に書いてあるようにですね、消費税のですね、基本通達 11-2-4 で、規定されております。で、ここにですね、書いてあるようにですね、1-2-3とですね、掲げられております。で、1についてはですね、業務上有益な発明、考案または創作をした使用人等から当該発明、考案または創作にかかる特許を受ける権利、実用信用登録を受ける権利、もしくは意匠登録を受ける権利、または特許権、実用信用権、もしくは意匠権を承継したことにより支給するものからですね、2番目にはですね、特許権、実用信用権または意匠権を取得した使用人等にこれらの権利にかかる実施権の対価として支給するもの、3番目にですね、事務もしくは作業の合理化、製品の品質改良または経費の節約等に寄与する工夫、考案、括弧書きですね、特許または実用信用登録もしくは意匠登録を受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がそのものの通常の職務の範囲内の行為である場合を除いて、使用人等に支給するものというところでですね、規定されております。で、まあ、この1に掲げるものはですね、資産の譲り受けの対価として、また2に掲げるものはですね、資産の借り受けの対価として、で、3番に掲げるものとしてはですね、資産の譲り受けの対価としてですね、課税仕入れにかかる支払い対価に該当するということです。で、この、当該工夫ですね、考案等が、特許等として登録を受ける程度のものである場合、その工夫、考案等について支給する金額は、この1番、2番にですね、該当することになるということですね。ちょっとここが頭がうんでくるような規定がですね、されているところですけども、まあ、またですね、こちらの解説のところをですね、読み直していただければですね、ご理解いただけるかなと思います。続きまして問い7ですね。問い7はですね、土地収用法に基づき建物を収用された場合の移転保証金は課税取引かそうでないかという設問でございます。で、答えはですね、課税取引ではない×ということです。で、こちらはですね、事業者がですね、土地収用法その他の法律の規定に基づいてその所有権その他の権利を収用されかつその権利を取得する者からその権利の消滅にかかる保証金を取得した場合はですね、対価を得て資産の譲渡を行ったものとみなされることとされているということなんですけれども、その保証金は課税の対象となるというところなんですが、いわゆるですね、今の説明のところは対価保証金というものになりますが、消費税法のですね、規定の中ではですね、資産の移転に要する費用の補填に充てるものとして交付を受ける保証金、いわゆる、ここの、移転保証金ですね、についてはですね、課税の対象にはならないということになります。ここのポイントはですね、対価保証金なのか移転保証金なのかというところでですね、判断していただくことになります。で、続きまして、問8ですね。問8は、従業員へ海外出張した際の日当を支払いました。この日当は課税仕入れかどうかという設問でございます。 こちらについてはですね、答えとしては課税仕入れではない×ということになります。で、国内にですね出張した場合の日当については、通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入れに該当するんですが、日当はですね、食事その他のですね、雑費的な費用に充てられるものとして支給されるものですので、海外出張の日当は国外取引に該当することになるので、課税仕入れには該当しないということになってきます。で、これについてはですね、消費税基本通達のですね、11-2-1で規定されておりますが、その11-2-1を若干読んでみますとですね、使用、役員または使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、もしくは転任に伴う転居のための旅行をした場合、または就職もしくは退職をした者、もしくは死亡による退職をした者の遺族が、これらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等またはその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入れにかかる支払い対価に該当するものとして取り扱うという規定でございます。で、ここのポイントとしてはですね、まあ、この海外出張はですね、まあ、国外で使用されるというところでですね、判断するという形になりますので、回答の通りですね、まあ、答えとしては×になるということです。で、続きまして問い9でございます。問い9はですね、法人税法基本通達 2-2-14、まあ、これ短期前払い費用の規定なんですけども、に該当する前払い費用はその支出した事業年度の課税仕入れにすることができるかどうかという問題でございます。で、答えとしてはですね、これは、できるの丸です。で、法人税法ではですね、費用の認識を発生基準によることを原則としつつも、企業会計上の重要性の原則の観点からですね、一定の契約に基づいて継続的に役務の提供を受けるために支出した短期の前払い費用については、継続適用を条件としてその支出した年度において損金の額に算入することが認められているというのがですね、法人税法のですね、基本通達 2-2-14 の趣旨でございますが、消費税においてもですね、法人税とですね、同様の取り扱いをしても差したるですね、課税上の弊害は生じないものと考えられてですね、消費税だけですね、原則にのっとって、資産の譲渡等があったときに課税仕入れにするのは実務的に煩雑になるというところでですね、実際にですね、事務をやっていく上でですね、現実性がないということですね。そういったところを捉えてですね、支出した事業年度の課税仕入れにすることを認めているということになりますが、それは、消費税法基本通達の 11-3-8 で規定されております。で、まあ、これはですね、企業会計上の重要性の原則、先ほど出てきたところですね。そこでですね、まあ、一定の契約に基づいて継続的に役務の提供を受けるために支出した短期の前払い費用については、まあ、継続適用を条件として、まあ、毎年同じようにですね、事務処理していただくのを条件として、認められるという部分になりますので、まあ、継続してやるというところをですね、よろしくお願いしたいと思います。で、続きましてですね、問い10ですが、問い10はですね、建て替え払いした経費は課税仕入れにできるかどうかという設問でございます。で、これはですね、答えとしてはですね、できないの×ですね。まあ、建て替え払いはですね、一種の通貨勘定としての性格を有し、 事故の取引に該当しないものの支払いですから、課税仕入れにするのは実際に課税仕入れを行ったものになるというところですね。で、これが消費税法の2条1項12号にですね、事業者が事業として、この事業としてですね、っていうところがポイントになってくるんですけども、他のものから資産を譲り受け、もしくは借り受け、または役務の提供を受けることを言うがですね、課税仕入れという部分のところがですね、規定になってくるものでございます。ですのでですね、まあ、貸借金を回収していただいたものもですね、課税売上にはならないということですね。だから、自分のところで実際に必要があって払ったものじゃないというところがですね、このポイントになってきます。それを、自分のところが払ったものでないというところをですね、捉えていただくと分かりやすいかなと思います。で、以上のですね、10問が消費税になります。で、先ほども申し上げた通りですね、この設問についてですね、若い職員にやらせると、非常に頭を悩ませるところもありますので、皆さんひょっとしたらですね、うちの職員より知識がついた部分もあるかもしれません。で、続きましてですね、源泉所得税の方ですね、設問の方ですね、やっていただいてよろしいでしょうか。それではですね、源泉所得税のですね、設問について解説を始めたいと思います。まず問1ですけども、会社が従業員の健康管理のために年齢が40歳以上の人については役員・従業員を問わず2年ごとに人間ドックによる検診を受けさせることとしました。この検診は会社が指定した病院で費用をすべて会社が負担した場合、人間ドックの費用は従業員に給与課税すべきかどうかという設問です。で、答えはですね、給与課税しなくてもいいというですね、×です。で、これはですね、まあ、福利厚生のためにですね、著しく多額であると認められないから、役員だけを対象としていない、というところでですね、課税しなくて差し支えないというですね、ことになります。で、それはですね、所得税法基本通達36-29にですね、次のように規定されております。使用者が役員もしくは使用人に対し事故の営む事業に属する要益を無償もしくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、または役員もしくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより当該要益の提供を受け、または当該施設を利用した役員または使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められない、認められる場合、または役員だけを対象として供与される場合を除き課税しなくて差し支えないというところでですね、規定されております。で、この設問でですね、一部の従業員や役員を対象にしているというわけでもなくてですね、から、人間ドックの費用が著しく多額でないというところでですね、課税しないこととしてですね、取り扱えるということでございます。から、問2ですね、全従業員を対象とした1泊2日の社員旅行を行い、その費用を会社が全額負担、まあ、1人当たり4万円全額負担しました。しかし2名ほど従業員の都合により不参加になり、その2名にそれぞれ4万円を支給しました。現金を支給した2名については給与課税されますが、旅行に参加した従業員についても給与課税するのかどうかという設問でございます。これはですね、答えとしてはですね、給与課税していただくことになります。丸です。でですね、所得税法のですね、基本通達36-30とですね、36-50というところが関係してくるんですけども、まあ、通常ですね、 一般のレクリエーションのためですね、社会通念上一般に行われていると認められる外食とか旅行から園芸会、運動会等の行事の費用をですね、それをですね、負担していただいてもですね、参加しなかった方にですね、その参加代に代えて、金銭を支給する場合、役員だけを対象として、行った場合を除いて、課税しなくていいよという規定があります。で、この設問2ですとですね、参加しなかった方にですね、現金を支給してしまってますので、参加した方全員ですね、課税をしていただく、給与課税していただくということになってしまいます。で、ここの解説のところでですね、ちょっとすみません、この解説、ちょっと太字になるところが抜けてますけども、金銭の金の字がちょっと太字になっていません。すみません。ケアレスミスですが、こういったミスも起こしてしまいます。すみませんでした。金銭支給を受けることの選択ができるというところでですね、参加者、不参加者を問わず、全員にですね、給与課税をしていただく必要があるということになります。続きまして、問3です。現在ですね、扶養控除について16歳未満の子どもは控除対象扶養親族にはならない、なるのかならないのかという問題でございます。答えはですね、ならないというですね、丸です。これはですね、平成22年度の改正でですね、平成23年の所得税から16歳未満の子どもに対する扶養控除は廃止になりました。で、そのですね、所得税法の2条1項34の2というところに規定されているんですけども、ここでですね、控除対象扶養親族はどんなものかっていうところですね、扶養親族のうち年齢16歳以上のものを言うというところでですね、規定されまして、16歳未満の子どもに対する扶養控除は廃止になったということです。非常に残念ですね。私も16歳未満の子どもいるんですけども、そこはですね、致し方ないというところで諦めておりますが、そういった形でですね、16歳未満のお子さんに関してはですね、扶養控除の対象にならないということになりました。ですので、現状ではですね、答えは、丸ということになります。から、次は問4ですね。従業員を解雇するにあたり、労働基準法に規定する解雇予告手当を支給することになりました。解雇予告手当は、給与所得か、それとも退職所得かという設問です。答えはですね、退職所得というところで×というのが答えになります。で、これはですね、所得税法基本通達30-5でですね、規定されているんですけども、30-5はですね、労働基準法の規定により、使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は退職手当等に該当するという規定で、定められております。ここにあるようにですね、解雇予告手当っていうのは退職を原因として支払われるものですから、退職手当に該当するというですね、非常にさらっとした解説になってしまってますが、先ほどのですね、30-5の規定のものをですね、さらっとですね、予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は退職手当等に該当するというですね、規定がされております。続きまして問5です。問5はですね、大学教授に講演を依頼し、講演料のほかに交通費、宿泊費を支払いました。源泉徴収の対象となる報酬は講演料のみで、交通費、宿泊費は源泉徴収の必要はあるのかないのかという設問です。で、 答えはですね、源泉徴収していただく必要があるという罰になります。これはですね、所得税基本通達のですね204-2と204-4というのが該当してまいりますが、204-2ではですね、報酬料金または契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、謝賃、記念品代、宿泊料等の名義で支払うものであっても、課税していただく必要があるということですね。からですね、204条の4についてはですね、報酬または料金を支払いするものが、報酬または料金の支払いの起因となる役務を提供するものの、役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用を負担する場合において、その費用としてですね、支出する金銭等が、その役務を提供するものに対して交付されるものでなく、報酬料金の支払いをするものから、交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつその金額がその費用として通常使用であると認められる範囲内のものであるときは、源泉徴収しなくて差し支えないという規定があります。で、まあ、この解説の通りですね、交通費、宿泊費の名目であっても、実態が、報酬料金と同じであれば、源泉徴収の必要があるということになります。で、まあ、先ほども申し上げた通りですね、直接交通機関等に支払っており、かつその金額が通常必要と認められる範囲内である場合には、源泉する必要はありませんということです。以上でですね、源泉所得税のところのですね、設問の解説は終わりにしたいですね。印税の方の、設問をですね、やってみてください。それではですね、印税のですね、解説の方に入っていきたいと思います。で、問1ですね。印税は一つの契約でも契約書を複数作成した場合、作成した通数分印の添付が必要であるかどうかという設問です。答えはですね、必要であるの丸です。で、印税はですね、文書課税ですので、課税となる契約書を作成した場合はですね、作成した分だけ印紙を添付していただく必要があるということです。で、まあ、印紙税のですね、納税義務はですね、課税文書を作成したときに成立して、その作成者が納税義務者となるというところでですね、印紙を貼っていただくということです。で、まあ、印紙税っていうのはですね、課税文書の作成期、まあ、作成するっていう行為を捉えて、まあ、原則としてですね、納税義務者が作成した課税文書に印紙税に相当する金額の収入印紙を貼り付けることによって、納税が完結するという制度のものです。ですので、まあ、納税義務者っていうのが先ほど出てきたんですけども、これはですね、作成した方がですね、納税義務者になるというところで、作成した方に添付をしていただくという制度でございます。で、問いにですが、土地のですね、賃貸借契約は1号の2文書になりますが、記載金額は賃貸期間の毎月の地代の合計金額である。そう思うか、そうでないかという設問ですが、答えはですね、そうでないの×ですね。で、まあ、これはですね、1号の2文書っていうのは、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書が、第1号の2文書というところでですね、その、まあ、規定がされてるんですけども、その地上権っていうのはですね、まあ、他人の土地に工作物または、蓄財を所有するなどのためにですね、土地を使用することを内容とする、物件の権は権利の権ですね、という用語の意味になりますね。で、土地の賃借権というのは、 土地のですね、賃借契約によって設定される権利になります。で、まあ、第1号の2文書のですね、契約金額っていうのはですね、賃貸料を除き、権利等、契約に際して賃貸人に交付し、後日返還されることが予定されていない金額、それがですね、課税対象の金額というところでですね、判断していただくことになります。まあ、相手に交付して、返ってこないよという金額が、まあ、印紙のですね、金額を判断していただく、金額になるということです。続きまして、問3のですね、契約書の記載金額を判断する場合、消費税等の額は含めなくてもよいかどうかという設問です。で、答えはですね、含めなくてもよいという丸をですね、一応回答にさせていただきたいと思います。で、このお配りしたですね、解説のところにあるようにですね、契約書等にですね、消費税等の金額を明確に、まあ明らかにですね、区分して記載していただくとですね、その部分については、印紙の金額を判断するですね、金額に含めなくても良いということです。で、ここのポイントはですね、消費税が、まあ、税込み、税抜き金額で、まあ、記載されていることと同時にですね、消費税額が明らかとなると、消費税がいくらですよという記載をしておいていただくと、その消費税等の金額っていうのは、記載金額に含めないことができるということです。ですので、金額書かずに消費税含むとか、という記載になると、ここの設問でいうところのですね、設問の解説でいうところの1050万で判断していただくことになりますので、そこはですね、文章を作られるときは気をつけていただければと思います。続きまして、問4ですね。サラリーマンがたまたま所有している土地を売却し、代金受領時に領収書を発行した。領収書に印紙を添付する必要があるかどうかという設問です。これはですね、印紙をですね、添付する必要はないという罰が答えになります。これはですね、まあ、印紙のですね、税法でですね、まあ、課税対象になるものがどんなものかっていうのが、印紙法の別表第1っていうのに規定されてるんですけども、その、領収書は17号文書に該当するというところで、そこのですね、非課税物件がどんなものかというところにですね、営業に関しない受取書は非課税であることを定めているというところでですね、まあ、領収書は切っているんですけども、営業でないというところでですね、印紙を貼っていただく必要はないということになります。で、ここでですね、まあ、業としてですね、行っていないというところが、ポイントになるところでございます。で、続きまして、問5ですね。レシートもですね、記載金額が3万円以上なら印紙を添付しなければならないかどうかというところです。答えはですね、印紙を添付していただく必要があるよというですね、丸が答えになります。で、まあ、レシートもですね、これはですね、金銭の受取書になるというところでですね、領収書と同じようにですね、印紙を添付していただく必要がありますということです。で、続きましてですね、問い6ですね。総裁またはクレジット決済した金額について領収書を発行した場合、3万円以上なら印紙を添付する必要があるかどうかという、設問ですが、答えとしてはですね、 印紙を添付する必要がないというですね、×が答えになります。で、まあ、どちらもですね、金銭の受け取りを証明するものではないというところでですね、印紙は不要だというですね、判断になるところです。で、これはですね、捜察によるですね、債権と債務の消滅を証明するものであって、まあ、金銭の受け取りをですね、証明するものではないというところでですね、まあ、捜察したっていうところをですね、明らかに表示していただければですね、印紙は課税されないということになります。で、続きまして、問い6ですね。すみません。問い6が今終わったところですね。で、このクレジット決済についてはですね、まあ、これも同様にですね、クレジットは金額をですね、授受したものでなくて、この金額が引き落とされるよというようなですね、文書になりますので、同じようにですね、まあ、印紙の課税対象にならないということでございます。以上でですね、今日のですね、皆さんにやっていただいたですね、消費税、源泉所得税、印紙税のですね、設問の解説は終わりにさせていただきたいと思います。で、皆さんチャレンジしていただいていかがでしたか？簡単でしたかね？私どもの、職員もですね、ちょっと頭を悩ますような問題も入れてありました。で、悩んでいただけた部分はですね、まあ、しっかり理解していただければなと思います。で、また今からはですね、最近の税に関するトピックスっていうところでですね、お話をさせていただきたいと思います。で、皆さんご存知のようにですね、消費税が改正されます。で、これはですね、24年の8月10日にですね、通常国会において社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部の改正をする等の法律が、可決成立したためにですね、改正される部分でございます。で、まあ、この法律はですね、社会保障の安定財源の確保からですね、財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、消費税の使途の明確化及び税率の引き上げ等を行うものであって、まあ、皆さんやですね、私にとっても非常にですね、影響を及ぼす部分でございます。で、影響を及ぼすというとですね、まだ10月1日、つい昨日ですね、環境税とかの関係でですね、いろんなものの値段が上がるというような報道もされたと思いますが、まあ、税金が上がるばっかで、なんだよっていう感じだとは思いますが、まあ、ここはですね、まあ、法律によって規定されている部分ですので、何度もいかんともしがたい部分でございますので、よろしくお願いします。で、平成26年4月1日からですね、施行される改正消費税法というのは、皆さんもご存知の通りですね、税率が、変わってまいります。で、26年4月1日からですね、消費税と地方消費税合わせて 8% ですね。で、内訳は、まあ、消費税、まあ、国税の方が、6.3%、地方消費税の方がですね、1.7% の合計の 8% になるということでございます。で、そこからですね、1年半経ったところの27年の10月1日からは、消費税、地方消費税合わせて 10% になるというところでございます。で、まあ、内訳はですね、消費税率、まあ、国税の方がですね、7.8%、地方消費税率が 2.2%。これですね、今の消費税 5% の内訳考えると、パーセント、ちょっとどうかなと思われる方も見えると思いますが、そのあたりはですね、まあ、中央のですね、頭のいい方々が、いろいろな計算をされて、こういったですね、税率に決められたということでございます。で、まあ、 消費税がですね、改正されるとですね、またそこにいろんな経過措置っていうのが発生してまいります。で、この経過措置っていうのはですね、消費税導入の時のですね、時から 5% に上がった時とかですね、同じようなですね、経過措置が設けられております。で、私ちょっとショックを受けたのは、消費税導入した時期にですね、まだですね、生まれてない職員が今税務署の職員としてですね、働いております。その当時統括官とかはですね、えらい上の人で話しづらいなと思ってたんですけども、私もその年齢に達してしまってですね、若い人がなかなか喋りかけてくれないんで、ちょっと寂しい思いをしております。で、ちょっと話は脱線してしまったんですけども、まあ市の経過措置としてはですね、5項目が設けられております。まあ、1つ目としてはですね、旅客運賃等について、2つ目は電気料金等について、3つ目は請負工事等について、4つ目としてはですね、資産の貸付について、5つ目としては愛媛の提供についてというですね、5項目の経過措置が設けられます。で、それぞれすごく簡単に説明させていただくとですね、旅客運賃等についてはですね、旅客運賃、映画または観劇を演劇を、場所の絵の入場金等を平成26年4月1日前に受領している場合において、その対価の領収にかかるサービス等を平成26年4月1日以後行うときは現行のですね、4% が適用されているというところでございます。これはですね、まあ、マイル券とかをですね、考えていただければよろしいかと思います。から2番目のですね、電気料金等についてはですね、平成26年4月1日以前から継続して供給または提供している電気、ガス、水道水及び電話等の料金で、26年4月1日から4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものの、その確定した料金にかかるサービスについては現行の税率が適用されるということでございます。から3番目のですね、請負工事等についてはですね、これ平成8年10月1日から平成25年9月30日までに締結した工事の請負契約に基づき、平成26年4月1日以後にその契約にかかる引き渡し等を行う場合には現行の税率が適用されますと。ただしですね、25年10月1日以後にその契約に対する対価の額が増額された場合には、増額される前の金額に限られるということです。で、4番目のですね、資産の貸付についてはですね、まあ、同じようにですね、平成8年10月1日から25年9月30日までに締結したですね、資産の貸付にかかる契約に基づき、平成26年4月1日前からですね、同地続きを引き続きその契約にかかる資産の貸付を行っている場合において、契約の内容が一定の要件に該当するときには、平成26年4月1日以後に行う資産の貸付は現行の税率が適用されるということです。で、まあ、ただしですね、先ほどと同様にですね、25年10月1日以後に契約金額が変更された場合には、26年4月1日以後の貸付には、新しい税率が適用されるということですね。で、ここのですね、一定の要件というのはですね、3つほどございます。その第1点目はですね、資産の貸付の期間及びその期間中の対価の額が定められていることからですね、2番目は事業者が事業の変更その他の理由によってその対価の額を求めることができる旨の定めはないこと、3番目としてですね、契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申し入れをすることができる旨の定めがないことというですね、3つの条件、要件にですね、該当することが必要になります。で、5番目のですね、営業の提供についても同じように、平成8年10月1日からですね、25年9月30日までに締結した営業の提供にかかる契約で、その契約の性質上、営業の提供時期をあらかじめ定めることができないものであって、その営業の提供に先立って、対価の全部または分割して支払われる一定の契約に基づき、平成26年4月1日後にその駅の提供を行う場合において、 その契約の内容が一定の要件に該当する役務の提供については現行の、税率が適用されるということです。で、一定の要件というのはですね、契約にかかる役務の提供の額が定められていること、から事業者がですね、事業の変更その他の理由によって対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないことというのがですね、条件になってまいります。で、以上がですね、5つのですね、経過措置なんですけども、この詳細については今後ですね、政令等で定められる予定です。で、またこの 8% から 10% に引き上げの時においてもですね、同様の経過措置がですね、設けられるということでございます。で、これについてはですね、先ほども申し上げた通りですね、今後ですね、政令等が決まってまいりますので、そういったものがですね、決まってまいりましたところでですね、国税庁のホームページとか、そういったところでですね、皆様の方にお伝えしていけるような体制でですね、当局側としてはですね、取り組んでいくものでございます。が、今のがですね、消費税の改正にかかるところで、もうちょっと先の話なんですけども、そんなことがあるよぐらいですね、頭の中に入れておいていただければと思います。で、次にですね、皆様のお手元にあるですね、税務手続きについて国税通則法等の改正というですね、パンフレットを配らせていただいております。これはですね、23年のですね、税制改正においてですね、税務調査の手続きをですね、明確化するという目的でですね、国税通則法の改正がですね、されました。国税通則法の改正はですね、今までですね、なかったようなですね、大々的な改正になるものでございます。で、この改正についてですね、説明したパンフレットですけども、このパンフレットのですね、中を見ていっていただくと、点線で囲んである部分があると思います。ここがですね、大きく変わってくるところでございます。で、このパンフレットを、見ていただくとですね、1ページ目のところではですね、国税に関する相談等というところでございます。ここではですね、国税についてご不明な点があるときはですね、お気軽にですね、相談してくださいと。で、相談していただいたことについてはですね、迅速かつ的確に、対応させていただくというところでですね、職員一同を務めております。で、一般的なご相談は、税務のですね、電話相談センターというのがございますが、これは、税務署の代表電話ですね、回していただくとですね、音声ガイダンスが流れると思います。そこでですね、1番をですね、選択していただくとですね、一般相談を受けるですね、電話相談センターにつながるということです。から、個別具体的なですね、ことで相談いただきたいことがあればですね、それはですね、音声ガイダンス2番をですね、選択していただいて、税務署の担当のところにですね、つながるようになりますので、そこでですね、事前にですね、予約を取っていただいて、で、それでお約束したときにですね、お話を伺って、相談を受けるというものでございます。ですのでですね、あらかじめですね、予約いただくことをですね、お願いさせていただきます。から、このパンフレットの2番のところですね、申告納税記帳と、帳簿書類保存のところですね、ここはですね、2ページ目を見ていただくとですね、一番変わったところっていうのは、この点線で囲ってある部分ですね、個人の白色申告者のうちですね、前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得、または三人所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた、記帳と帳簿書類の保存が、これからですね、所得を生ずべき業務を行うすべての方ですね、皆さんにですね、26年1月から、同様にですね、記帳とですね、帳簿保存が必要になるということになります。ここはですね、大きく変わった部分でして、 皆さんのところですね、取引先等で外資さんとかですね、個人の方見えると思いますけども、そういった方々にですね、一言こういうことがあるよって伝えていただければ非常にありがたいところでございますからですね、3番目はですね、申告内容に誤りがあった場合の手続きですね。これは、もうすでに23年12月1日以前にですね、大手申告が到来した国税についてもですね、公正の請求をすることができるというですね、期間を過ぎた場合であっても、税務署長がですね、必ず認めるものなんですけども、税額の減額とか還付金額の増額を求める公正の申し出をすることができるというのがですね、すでにもう行っております。で、4番目ですね、調査手続きのところですが、従前とですね、何が変わったかって、今まで皆さんのところにですね、調査にお邪魔する際にですね、行ってたってことはですね、そう大きく変わるものではないんですけども、その手続きはですね、今まではですね、明文の規定がなかったものについて、通則を改正することでですね、それが法定化されて、こういった形でやりなさいよというところがですね、明確に謳われたというところでございます。で、これ、点線で囲われた部分にあるようにですね、25年のですね、1月1日以降にですね、開始する税務調査については、新しい規定が適用されるというところでございます。で、ここのイメージのところでですね、事前通知をしさせていただいて、で、そこでですね、日程調整等をさせていただいて、調査にお伺いするというところでございます。で、3ページのところにあるようにですね、事前通知っていうのはですね、今までもやってたことなんですけども、そのやってた内容がですね、より細かくですね、規定されまして、原則として、皆さんに対して直接ですね、調査の開始日時、開始場所、調査対象税目、調査対象期間などを、お知らせすると。法人税についてはですね、何年何月期と何年何月期と何年何月期。から消費税についても同じように、何年何月の課税期間とかですね、そういったところをですね、いつからいつまでですよっていうのをですね、明確にですね、お伝えするという形になります。で、それについてはですね、今までと同様なんですけども、どういったものを用意していただくかというところをですね、そこで合わせてですね、お伝えするという形になります。からですね、この点線にあるところの括弧3番のところですね、質問事項への回答と帳簿書類の提示または提出ということでですね、質問検査に基づくですね、質問に対して正確に回答してください。また、調査担当者の求めに応じ、帳簿書類などを提示、または提出してくださいというところですね。そういったところがですね、今までですね、明確なですね、条文の規定がないというところですね、読み取れないという主張をする方も見えたんですけども、そこについてはですね、新たにですね、明確な規定が設けられてですね、法律的にはですね、罰則規定等もですね、明確に、規定されたという形になります。から、帳簿書類の預かりと返還というところでですね、ここについてもですね、今までと同様ですね、必要があれば調査書類等をですね、お預かりすることがあるんですけども、その時にはですね、皆様のところに今までと同様にですね、預かり証をですね、お渡しすることになります。で、そこはですね、またお借りしたものは、早く見てですね、必要がなくなれば、すぐお返しするという形でですね、対応するというところでですね、今まで、明確な規定がなかったところでもですね、こういった規定を設けられて、そういった形でやらせていただきますよということでございます。からですね、その下の出てくるのが6番目ですね、調査結果の説明と修正申告や期限後申告の勧奨というところですね、ここについてもですね、今までやっていなかったわけでもないんですけども、そこもですね、必ず、行うことはですね、当たり前なんですけども、そこも、新しく、 法律の方に明文化されたということでございます。で、4ページのところを見ていただくとですね、先ほど申し上げた通りですね、上の点線で関わってある部分というのはですね、税務署長が公正または決定の処分を行うことができるのは原則として法定申告期限から5年間ですよというところですね。からその下のですね、点線で囲われている部分ですが、ここはですね、処分理由の記載というところでですね、公正または決定など不利益な処分をですね、行う場合にですね、その処分のですね、理由を、記載した書面をですね、必ずお渡ししますということです。で、調査をお伺いして何も直していただくところがございませんよというところはですね、今までも同様にですね、通知を出して直していただくことはありませんよというところをですね、書面でですね、お渡ししておりましたが、それについて新しくはですね、じゃあ何年何月のどの部分、何年何月の期のどの部分というところですね、細かくですね、問題がありませんでしたというですね、通知をですね、出させていただくことになります。で、そういった通知を出した後にですね、また、何年か経ってですね、お邪魔する場合ですね、この10番のところの再調査というところでですね、新しく規定が設けられたというところなんですけども、ここはですね、先ほど申し上げたですね、直していただくことがありませんよというようなですね、通知をした場合ですね、税務調査の対象とした期間はですね、新たに得られた情報に照らして問題があるかなというところでですね、そういった問題が認められる場合はですね、改めて税務調査を行わせていただきますよというところでですね、新しくですね、調査に伺ってですね、何も直していただくことがありませんよといったですね、通知を出させていただいた部分については、新しい情報があってですね、どうなんだろうというところがなければですね、そこについては一度ですね、調査させていただいた部分については正しいですよというですね、正しいですよというような言い方がどうか、ちょっといいかどうか分かりませんけども、そういった判断で、その部分について再調査するというところはですね、部内的に厳しくチェックされてですね、無用な調査をしないということになります。で、こういったところがですね、新しくですね、新しくっていうか、今までやってきたことが法律上ですね、明文化されて、皆様のところにもですね、通知の形がですね、若干変わったりですね、いろんな面でですね、例えばですね、この今まで書類借りる際にですね、借用書をですね、お渡しさせていただいたんですけども、その部分についても、その借用書を間違いなくですね、受け取りましたといったような形のですね、書面もですね、署名していただく必要等が出てくることがございますので、よろしくお願いします。以上がですね、今日皆様にお話しさせていただくですね、トピックスというところですね、お話しさせていただきました。ちょっと長い時間ですね、受講していただきましてありがとうございました。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。